地域における支え合いの仕組みづくり、地域福祉計画策定委員会委員を募集します。地域福祉計画を策定するにあたり、市民の皆さんの声を反映するため、計画づくりの中心となる地域福祉計画策定委員会委員2人を募集します。応募資格、地域福祉計画の策定に関心があり、次のすべての要件に該当する人。1、市内在住の20歳以上の人、平成27年10月1日現在。2、国もしくは地方公共団体の議員、または本市の常勤職員でない人。3、平日開催の委員会に出席できる人。ただし、委員会は平成27年10月から平成29年3月までに6回程度開催予定。応募方法、健康福祉政策課で、配布または市ホームページに掲載の応募申込書に、必要事項を記入の上、地域の福祉課題とその解決のために地域で必要なことをテーマにした作文、400字以上800字以内を添えて、健康福祉政策課へ持参または郵送してください。応募期限、申し込み、7月31日金曜日午後5時15分まで。健康福祉政策課必着、当日消し印有効。申し込み問い合わせ、健康福祉政策課、電話番号 24-5512、 IP 電話 5801-0945。 大正時代にタイムスリップ、ハイカラさんを募集します。近江商人の町五箇所の歴史あふれる町並みを大正時代にタイムスリップして袴姿で歩きませんか。事前にお申し込みの上ご参加ください。ただし、和装で袴を着用していただくことが条件です。参加者には抽選で豪華景品をプレゼントします。また着物交換会も同日開催します。日時、9月27日日曜日。ただし、同日に開催するブラッと五箇所街歩きイベント内の企画です。場所、五箇所近藤地区一帯、重要伝統的建造物群保存地区。なお、申し込み詳細は東近江市商工会ホームページをご覧ください。ハイカラ五箇所で検索。申し込み問い合わせ、東近江商工会五箇所支部、電話番号 48-4866、 IP 電話 5801-4866。 申請を受付中です。子育て世帯臨時特例給付金、支給額、児童手当の受給対象児童1人につき3000円、平成27年6月分の児童手当特例給付を除くの受給者に支給します。申請手続きについて、児童手当現況届と統一様式による同時申請になります。現況届を提出すれば、給付金の申請も完了したことになります。公務員は各所属庁から申請書などが配布されます。注意事項、申請後に審査を行い、支給の可否を通知します。給付金の振込日は支給決定通知書でお知らせしますが、10月以降になります。申請時期によって異なることがあります。なお、所得の低い人を対象に支給される臨時福祉給付金の申請手続きについては、詳細が決まり次第、広報東近江や市ホームページなどでお知らせしますので、しばらくお待ちください。問い合わせ、臨時給付金事業対策室、電話番号 24-5575、 IP 電話 5801-0904。 平成27年は国勢調査の年です。国勢調査2015。国勢調査は、日本の人口や世帯の実態を明らかにするため、統計法に基づき5年ごとに実施する重要な統計調査です。調査期日、平成27年10月1日現在で実施します。調査対象、日本国内に普段住んでいるすべての人および世帯。調査方法、今回からインターネットで回答ができるようになりました。紙の調査票はインターネットで回答されなかった世帯にのみ配布します。国勢調査はどんなことに役立っているのかな。行政における利用、 医療福祉、産業振興、雇用対策、高齢者福祉、子育て支援、防災計画などあらゆる施策の基礎データとして利用されます。学術研究での利用、将来人口世帯数の推計、生命表の作成など、民間企業での利用、商品開発やサービスの需要予測など、国勢調査による本市の年齢別人口の推移、合併以前は旧市町分を合算しています。0歳から14歳、昭和60年 23,649 人、平成2年 21,685 人、平成7年 22,237 人、平成12年 19,246 人、平成17年 18,575 人、平成22年17,689 人。15歳から64歳、昭和60年66,742 人、平成2年69,983 人、平成7年73,420 人、平成12年74,726 人、平成17年75,980 人、平成22年72,126 人。65歳以上、昭和60年12,813 人、平成2年14,763 人、平成7年17,662 人、平成12年23,51 人、平成17年22,240 人、平成22年24,632 人。東近江市でも少子高齢化が進み、人口減少が始まっているんだね。なんとかしなきゃ。企画課、電話番号 24-5610、 IP 電話 5801-5610。